今日の箇所は黙示録の3章7節から13節までです。黙示録の3章7節からお読みします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出て行くことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。今日の箇所の教会、これはフィラデルフィアにある教会に対する、手紙です。このフィラデルフィアという言葉の意味は、兄弟愛という意味です。そしてこの教会に対する、手紙の中の特徴的なことはですね、他の教会に対する手紙の中にはだいたい叱責が入っていたんですが、しかし今日のこのフィラデルフィアの教会にも叱責がないんです。前にも叱責がなかった教会はスミルナの教会でしたけども、このフィラデルフィアの教会、兄弟愛の教会、これに対しては叱責がありません。また、前回までの、教会、サルデスの教会までのところでは、教会歴史の中に、当てはめることができましたけども、このフィラデルフィアの教会、また、その次の14節から始まるラオデキアの教会、これらはですね、むしろ、どの世代にもどの時代の教会にも共通する、ことで、その時代時代において、フィラデルフィアにある教会のような叱責のない教会、またラオデキアの教会のような称賛がない叱責だけの教会、それに分かれます。ですからこのフィラデルフィアの教会に私たちは行くのか、それともラオデキアの教会に行くのか、称賛しかない教会に行くべきか、それとも叱責しかない教会に行くか、それはですね、今の私たちの 信仰の状態、また私たちが何を選択して何を捨てるべきか、それにかかっているわけです。では今日はですね、この称賛しかなく叱責がない教会、それがどのような性質かを見ていきたいと思います。まずこの教会に対する語られるお方は、この7節の鍵括弧以降の言葉です。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われるとあります。この聖なる真実な方、ダビデの鍵を持っている方、すなわちイエス様、このイエス様はですね、私たちに道を備えられます。イエス様が道を作られます。そして私たちはこの道を作られるお方、イエス様の道を歩むべきです。イエス様は聖なる方であり真実な方、そして、イエス様はダビデの子孫ですけれども、イエス様が開けたらもう天の上も天の下も地上のものも誰もそのイエス様が開かれた門を私たちが閉じることはできない、誰も閉じることはできない、またイエス様が閉じるならばそれをもはや誰も開くことはできない、そのようなお方です。キリスト者の中でですね、苦しい状況にある人というのはイエス様が閉じられているのにその門をが開かれてそこを開けて通ろうとする、ね、開くのを待って、ね、20年待っても40年待ってもその道は開かれない、そのような、ことをしているキリスト者、すなわち主の御心に反している人はですね、その門を開いて通りたくても誰も通れないし、またその門が開かれているのにそこを進まないでとどまっているならば全然進歩がない、何の成長もない人です。このフィラデルフィアの教会に対してはですね、そのイエス様は8節でこのように言っております。私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、ね、もうあなたの行くべき道はすでに定まっている、そしてその開いている門を、通って、そして、そこへ行きなさい、でその門は誰も閉じることができない、そういうふうに言われております。今ですね、水曜の夜礼拝の方では、エズラ記の方を学んでおりますけれども、このエズラ記において神殿を再建しようという、動きが主から与えられました。そしてイスラエルの民はそれをしていたんですが、しかしそれは主の敵によって一時期とどめられてしまいました。しかしそれはですね、再び再開されます。主が行きなさいと言われた道、それをですね、いかに主の敵が阻もうとも、しかし主はですね、あちらこちらに働きかけて、そして道を開かれるんです。そしてその主が開かれた道は誰ももはや閉じることはできないんです。この教会の行くべき道、それが主から示されたのであれば、私たちはそれを進むべきです。当然ですね、それを嫌がる敵も現れます。しかしいかに敵がどんな妨害工作をしようとも、主が開かれた道であるならば、主はそれを誰も閉じることをさせないんです。いかに敵が強くあろうとも、大勢あろうとも、敵の力、味方の力、それは問題ではないんです。主が開くといえば開かれるんです。道は、主が閉じるといえばその道は閉ざされるんです。ですから私たちがにとって大事なことは、自分の行きたい道を歩むことではないんです。自分の行きたい道がもし主が閉じられていたらですね、どんなにそこは行こうとしても 言うことはできないんです。主の御心に沿っていないのであれば、その道は閉ざされているんです。門を叩きなさい、そうすれば開かれますという御言葉がありますけれども、例えばですね、今いる奥さんと離婚して、もう20歳年下のあの女性と結婚したいっていう、そういう門をですね叩いて、その道は主に開かれると思いますか？当然開かれないですね。御言葉には主は離婚を憎まれると書いてあります。若い時の妻を大切にするように御言葉に書いてありますから、ですからそのような道はどんなに叩いても叩いても御言葉に反していること、御心でないこと、それは閉じられたままです。20年40年経ってもその道は閉ざされたままです。このように主にあってですね、道が開かれているところと閉じられているところ、そこは明確に御言葉によって分かります。御言葉に反すること、それは永遠に閉ざされております。しかし御言葉にかなっていること、それは御言葉にこう書いてあるじゃないですかと信仰を混ぜ込んで祈るのであれば、その道は開かれるんです。御言葉に記されている道、その道はいつでも開かれております。どんな時代でも、どんなキリスト者でも、御言葉に立ち返って御言葉に沿った祈りをするのであれば、その道は開かれる。また御言葉に記されていないこと、御言葉は道の光です。イエス・キリストは道です、真理です、命です。このキリストという道に従って歩むのであれば、その道はいつでも開かれており、またキリストでない道はいつでも閉ざされているんです。さて、このフィラデルフィアの教会に対してですね、主はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいたと言われます。それはなぜか、なぜならと続きますね、8節の後半。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、ね、道が開かれるものに対するそのなぜなら、誰も閉じることができない道が開かれるものはどういう人かということが、そのどういう人か、それはまずその人には少しばかりの力があって、主の言葉を守り主の御名を否まない、そういう人にはですね、主は道を開いて、そして誰もその道を閉じることがありません。まずあなたには少しばかりの力があって、ね、力は少しだけでいいんです。何もですね、大きな力でもう強いものを打ち負かす力があったり、あるいは、どんなに、強いものでも、やはり主イエスの御名を否まないという力にはかなわないんです。国家権力がいかにですねキリスト教を禁止してもですね、それでも主の御名を否まなかった者たちが、この国でも、キリシタンの迫害時代においておりました。しかし彼らは勝利を得ております。キリストの御名を否まないもの、力は少しばかりしかなくてもそれでもいいんです。イエス様の御名を否まないで、そしてイエス様の言葉を守る人、イエス様の言葉を守る人と主は共におられます。イエス様の戒めを守る人、主はその人を愛してくださいます。イエス様を皆さん愛してますか？アメン。イエス様を愛するってどういうことでしょうね。
信頼する、ついていく。
アメン。イエス様をまず信頼することです。イエス様、このお方はついていくに足りる人だと イエス様の名前を知ってる人はもうきっともう世界中、まあ、成人男性、成人女性であればもう誰でも知ってるでしょうね。でもイエス様を信頼してる人、イエス様についていく人、その人は少ないものです。イエス様を愛すること、それはまたですね、イエス様の言葉を守ること、守り行うことですね。口先でイエス様を愛してるっていうキリスト者は大勢います。でもイエス様の言葉を守ってるかどうかっていうと、そうではない人はまたこれまたいるんですね。ヨハネによる福音書の14章21節からにこう書いてあります。ヨハネの福音書の14章21節から24節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。アメン。イエス様はおっしゃってますね。私を愛する人はどうだって書いてありますか。アメン。私の言葉を守ると書いてありますね。そして私を愛さない人は何て書いてありますか。24節です。私を愛さない人は私の言葉を守り行わないと書いてありますね。イエス様を愛してますかって質問をしました。で、大体の人は愛してますと、大体のキリスト者は言います。しかし私を愛する人は私の言葉を守るってイエス様はおっしゃいました。またイエス様は私を愛さない人は私の言葉を守りませんとあります。ですからイエス様があなたの兄弟姉妹を愛しなさい、愛し合いなさいって言ってるのに、それでその言葉をちょっとうん嫌だ、あの人は絶対嫌だ、そういうふうに言う人はイエス様の言葉を守っていない、イエス様を愛してない人ですね。愛は自慢せず、愛は高慢になりません。愛は礼儀に反することをしません。私たちはイエス様を愛するということ、このことについてもよくよくですね、そのではイエス様を愛するとはどういうことか、自分は果たしてイエス様の言葉を守り行っているか、イエス様の言葉を自分の意見の方を先に出してイエス様はこう言ってる、でも私はこうやりたい、そういうふうに貫き通していないかどうか、そういう人はイエス様を愛してない人ですね。イエス様の言葉よりも自分の言葉の方が大事な人はイエス様を愛していない人です。でも自分のことよりもイエス様の言葉を優先させる人、私の意見はこれこれだけど、でもイエス様がこういうふうに言われるなら、お言葉だから私はイエス様の言葉の方を守ろう、こういう人はイエス様を愛している人です。フィラデルフィアの教会の人たちは、ね、少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかった人ですね。ですから門が開かれその道を誰も閉じることができないという、そういう道が備えられる人とは、私の言葉、イエス様の言葉を守り、力少ししかなくていいんです。ただイエス様の御名、聖なる名前を否まない人、そういう人がですね、称賛だけがある人であり叱責がない人です。 黙示録の方に戻ります。3章9節から、見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする、ユダヤ人だと自称しながら実はそうではない、嘘を言っている者たち、まあ今風に言えば自分はキリスト者だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちですね。行いと自分の言葉が一致してない人です。自分はイエス様を愛すると言葉では口先では言うんですが、でもその実イエス様の言葉をことごとく否定する行いをしている人、そういう人に対してはこういうふうにします。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる、ね、書いてありますね。口先だけでイエス様を愛していると言っていながら行いは主の憎むことをしている人、嘘をついたり礼儀に反することをしたり謝るべきを謝らなかったり返すべきものを返さなかったり、そういう見かけクリスチャン、口先クリスチャン、そういう人はですね、真のクリスチャンのところにひれ伏すことになるんです。書いてありますね、9節に、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。主の御言葉を守る人、その人は主に愛されます。しかし主の御言葉を守り行わない人は、そうではありません。そういう人は結局真の兄弟姉妹のところに行ってひれ伏させられることになってしまいます。十節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、ね、また言葉を守ったからとありますね。御言葉を守ることはとても重要です。言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう、ね、来たるべき時、全世界に試練の時が来ます。すべてのキリスト者を試みる試練であり、その時、大患難の時代、その時においても私はあなたを守ろうとあります。大患難の時代において守られるものとは、私の言葉を、忍耐について言った言葉を守ったものって書いてありますね。私たちは心配します。大患難の時代、また全世界を試みようとしている試練の時、その時代、果たしてその時を生き延びられるんだろうかと。これですね、自分の力に信頼して自分の力を蓄えようとするものは罠に陥ります、ね、力は少しばかりしかなくていいんです。大事なのは私の言葉を守ることです。イエス様の御言葉を守り行う人、イエス様の御名を否まない人、そういう人はこの地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時に主によって守られます。皆さんは自分で自分を防衛するのではなく、主によって守られることをむしろ求めるべきです。そしてそのコストは主の御言葉を守ること、守り行うことです。11節、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう、ね、あなたの冠を誰にも奪われないように。この冠、私たちにとっての栄誉、人がですね持つことのできる栄誉とは、もうその人自身がイエス様の御名を固く守っていること、イエス様の御言葉、イエス様の言われたこと、イエス様のご命令、それを 守っていることこそ冠ですね。人の冠、それは人の側には自分の力で何か得たとか勝ったとかそういうことではなく、主の皆を守ること、結局ですね、人にとっての全ては主の皆、主の御言葉、主のご命令を守り行うことです。それにつきます。自分がね、もう身を粉にして貧しい人たちのために働くとか、自分の身を火に渡すために犠牲に捧げるとかね、もう自分は生涯貧乏でもいいんだから、とにかく貧しい人のために骨身を折って働くんだ、それが俺の進む道だ、そんな自己満足的なこと、それは主は喜ばれません。イスカリオテのユダは、ね、俺は主に申し訳ないことをしたということで首をくくって死にました。そのような日本人的な美徳、それは主の御前には通用しない。ただ主の御前に通用するのは、主の御言葉を守ること、主の御名を否まないこと、たとえ異難でもペテロのように戻ってくること、主の皆を決して捨てない、要するに自分流ではなく御言葉流を貫き通すのであれば、主はこのように守ってくださいます。勝利を得る者に対しては、私の神の聖女の柱としよう、彼はもはや決して外に出ていることはないなります。神様の聖女の柱になることができる、いつも神様の臨在がある場所の柱になることができます。教会の中では柱として重んじられている人がおります。使徒の時代では、ペテロがそれだってパウロは言いました。教会の柱と見られている人たち、教会の中において重んじられる人、それは主イエスの御言葉を守り行う人です。主イエスの御言葉を守り行わない人が教会の柱として立てられるのであれば、その教会は廃れます。主イエスの御名を重んじ、主イエスの御言葉を守り行う人は教会の柱に任じられ、そしてそのような教会はますます豊かにされ、守られ、祝福されていきます。また主はこのように約束されています。私は彼の上に私の神の皆と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。彼らはですね、もはや3つの名が与えられてますね。まず私の神の御名、それから新しいエルサレムの名、それから私の新しい名、それが書き記されます。名前が記される、素晴らしいですね。会社の名刺を持たされる人は自分の名前の他に会社の名前が書き記されておりますね。その人の属するところは何々株式会社。私たちがイエス様の御言葉を守り行うのであれば、私たちの名前、私たちの上にさらにですね、3つの名が書き記されます。3つの肩書きが記されるんです。まず主の父なる神の御名と、それから新しいエルサレムの名、それからイエス様の新しい名、それが書き記されております。イエス様の御言葉を守り行う人、その人は所属がイエス様であり、所属が神であり、所属が新しいエルサレムであることが書き記されます。耳のある人は聞いてください。耳を澄ますことは大事ですね。この終わりの時代において守られるコツが今日のところから分かりましたね。また、 他の教会には叱責が大体ありましたが、しかしこのフィラデルフィアの教会に限ってはそれがありませんでした。兄弟愛の教会です。そしてこの教会の最も特徴的なことは、私の言葉を守ったということですね。ですから私たちもこのフィラデルフィアの教会のようになるには、兄弟愛を保ち続け、そして主イエスの御言葉を守り行い、主イエスの御名を否まないことです。力は少ししかなくて大丈夫です。イエス様の御言葉を守るのであれば、あらゆる面において、あらゆる時代において、世のすべての人が耐えきれないような困難の時代においても、主は守ってくださいます。どうか皆さんは主イエスの御言葉を守り行い、そして終わりの時代においてもしっかりと主によって守られて、幸いを得て祝福をたくさん勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このフィラデルフィアの教会から本当に多くのことを学ぶことができたことを感謝いたします。大切なことはイエス様の御言葉を守ること、イエス様の御名を否まないこと。どうかこのことをしっかりと保ち続けて、そして世の困難の時においても守られるものでありますように。口先でイエス様を愛していると言いつつ、イエス様の御言葉を守らない人は多いですけれども、しかし世の困難の時代において守られる人とは、いつもイエス様の御言葉を守り行う人。どうかしよう、私たちはこの上にいつも立ち続けることができますように。そしてあらゆる面において主をどうか守ってください。誘惑から困難から守ってください。そしてあなたによって祝福された幸いな日々を送るこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。